この番組は大垣書店の協力で放送します。
皆さんこんにちは、武田義文です。ラジオラビリントス、直訳っていうかすると毎回お伝えしてますが、迷宮という意味のラビリントス、つまり迷宮ラジオ、あるいはラジオの中の迷宮をめぐるというような、そういう、明確なというかぼんやりした意識を持って、お届けしているこの番組です。で、今日、今日だけではないんですが、皆さんこれで聞いていただくとオープニングの曲が流れてますよね。これがね、遠藤正美、アーティストの遠藤正美さんに、お願いして、この、実は18世紀のグルックのオペラですね、オペラ曲オルフェオとエウリディーチェっていう、いわゆるギリシャ神話の中に出てくるオルフェの物語をオペラ化したものですね。その中の、感想曲に精霊の踊りという、実に有名な曲で、皆さん耳に記憶がある曲なんですが、この曲を僕はどうしてもこのラジオ番組で使いたいっていう思いがあって、使ってるわけですね。で、この、18世紀に作曲されたグルックの、オルフェオとエウリディーチェ、これいろんな何語かによって呼び方が多少異なるわけですが、いずれにしてもそのオルフェの物語、オルフェの物語って皆さんご存知のように、古代ギリシャのですね、ギリシャ神話の中にある物語ですが、つまりオルフェの、妻であったエウリディス、あるいはエウリディーチェという女性が不慮の事故によって他界するわけです。で、あの世へ行くってことですね。その冥府に落ちた自分の愛する女性を、どうしても忘れられずに、オルフェは何とかして再会したいっていうわけです。そしてその冥府、あの世へ、そのオルフェは降りていく、簡単に言うとそういうような物語で、日本の神話にも似たような話が実はあるわけですが、今日はこの話を強くするつもりはないので、あまり引っ張らないようにしようと思います。僕は特性としてはどんどんあるちょっとしたことがきっかけで、そこからまた次の道へどんどんどんどん落ちていくっていう傾向があるもんですから、その枝葉を今日はちょっとできるだけ意識的に端折って、幹の部分だけを、追い詰めたいっていう、そういう思いを持っています。で、このグルックのこの曲、今聴いていただいたオープニングの曲ですが、この曲は実はこれも何度か僕このラジオで申し上げているように、ジャン・コクトーが映画の中で、使っている曲でもあるわけで、コクトーはご存知のようにフランスの詩人であり、映画監督であり、作家であり、画家であり、さまざまな表現方法を、つまり表現のメディアを用いた、あるいはその使いこなした あるいはその、なんて言ったらいいか、波乗りのように、いろんなメディアを横断してこう乗ってきたような、そういうクリエイターアーティストであるというふうに言えるわけです。で、そのジャン・コクトーが、作った映画、これは非常に素晴らしい印象的な映画なんですが、そのギリシャ神話のオルフェを、20世紀中頃のフランス、パリに舞台を移し、そこでいわば再構築すると、イメージを、なんていうか、そのオルフェのイメージ、オルフェがこう冥界へこの世から行く、つまり死岸から悲願へ渡っていく渡り方ですね。こういったところにジャン・コクトーのセンスっていうかアイデアが光るわけですが、簡単に申しますと、あの世へ行く方法はどういう方法かっていうと、姿見ですね、鏡です。鏡がこう縦にこう立っていて、等身大の姿がこう映り込むわけですが、そこに手術用の、ピタッとしたゴムの手袋を両手はめまして、それをまっすぐ腕を前にニョキッと2本の腕を、カイナを、前方へ突き出して鏡の、表面に向かって差し込んでいくっていうわけです。そうすると、にわかに、鏡がその曇ってというか濁ってというか白濁して、ぼんやりして雲の中のような、あるいは水の中のような、状態に変わり、その中へオルフェは見事に入っていくっていうわけです。で、つまり冥府、あるいはその彼方、あるいは、悲願と言ってもいいんですが、あるいはそのパラダイス、あるいはなんて言ったらいいんでしょう、浄土、そういった世界とこの世とを結ぶ、出口であり入り口である、つまり扉がそこにあるというふうに考えていいわけです。で、この扉ってのは入り口であり出口であるわけですね。で、もう一つはその実は体がいかなくて、つまり彼方、常世から、あるいは冥府からこの世に、あるお知らせがやってくる。で、こういったことが国党は、これはきっとこういうものを伝って、あの世とこの世が通信してるんではないかというふうに想像したわけですね。これはさすがの詩人のセンスなわけですが、それは何かっていうと、あの世からこの世に、やってくる通信、これは実はその、19世紀に発明されたラジオという装置ですよね。このラジオという、不思議な装置、つまり、ある信号によって、向こうどこかにあったものをキャッチして、そしてそのこちらにいる、我々が耳にすることができるという、そういう仕掛けです。これは魔術です、あるいは呪術と言ってもいいかな。こういったマジックが、19世紀には、現代ではこれらはサイエンス、科学と呼ばれますけれども、その当初はこれがつまり科学という呼んでもその実態が分かんないわけですから、これは今もって分からない部分はいっぱいあるわけですが、その科学全能というか、その科学進行みたいなものにあまり振り回されない方がいいかもしれませんが、ともかく、その19世紀あるいは、20世紀初頭といったあたりは、特にこのまだテレビやそういったものは生まれる前ですが、そのラジオというものの持ってる不思議な現象、今我々はこうしてこの ラジオラビリントスもまさしくそのラジオの一つ、なわけですが、これを聞いていただいているラジオというものが持っている不可思議なこの現象、このこういったものがジャン・コクトーによって、あの世とこの世をつなぐ装置として、イメージされたっていうのはちょっと特筆してもいいことではないかっていうふうに思うわけです。つまり向こうとこちらの入り口であり、つまり門であり扉であるような、ことですよね。で、耳というものももちろんこれはあの門なわけです。あの、門が開き、そして外界のある、音ですね、これはノイズであったりいろいろするわけですが、こういったあるあの言葉や音楽やあるいは雑音、この相対を、この耳という門を通じて我々は、感知するようにできているわけですね。目はもちろんこれはこれも扉であり門であり、まあいわば窓であるという言い方もあるんですが、窓であったり門であったり扉であるという言い方自体は極めて比喩的な言い方ですけれども、まあある本質を、伝えている言葉だろうというふうに思うわけです。で、今日はその、向こうとこちらの入り口であり出口である、行き来できる、あの開閉できる、そういったちょっと門について話してみたいと思うんですけど、あの最初からちょっとね、もうお昼ご飯も食べられてるからいいだろうと、門っていうのは体の中で言うと今言うように、目や耳という門ですよね。このあるいはその口も門です。あの口から、口や鼻というものからですね、空気を出し入れする、あるいは声を出し入れする、あるいは食べ物や飲み物を、まあ入れることが中心、時々出すことがありますけど、僕なんかも飲みすぎたら出しますが、そういったその出たり入ったりするあの装置、これがつまり開閉される門、門には扉っていうものがあって、扉がこう開いたり閉じたりするわけですね。で、平安京にはですね、かつてあの造営された今から1200年前で何度も倒れてあの立て直したらしいですが、あの黒澤明が映画にしている、あるいはもっと言うとその前身に、芥川龍之介があの作品化している、短編、極めて短編ですけど、羅生門という作品です。で、この羅生門というのは京都平安京の、中央を走る、つまり南北を走るメインストリート、これが朱雀通りと呼ばれるわけですね。で、この朱雀通り、この、つまり東西南北を北が玄武、東が、清流、そして、南を朱雀、西を白虎というふうに言いますけれども、これは季節でもあり色でもあり、あるいはその人間のあるいは生物の、そのある年齢を大きく示していく循環系なわけです。まあ春夏秋冬っていうのはそういうふうにあの位置づけられている。で、この、今言いましたその、主役っていうか主人公になった羅生門、羅城門と書きますけど、まあ、あの城ってのはお城の城っていう字を当てて、書いたらしいんですが、まあ、あのこれはあの唐の都の時にはお城の門ゲートってのは東西南北にあって、そのうちの、南の門を、まあ、羅城門いろんな発音があったらしいですがと呼んでいて、そしてこれは当然枠があるわけではなくって、扉がちゃんとついています。強固な扉がついて門兵がそこに立ち、そしてその人の出入りをコントロールし、あるいはその、つまり奇妙なやつ、あるいは怪しいやつ、あるいは何か犯罪を犯すやつ、 こういったやつをその門でもってチェックして、都の中に入れないように阻止するという、まあ、いわゆるガードマンが、まあ、あの門のそばに常駐しているというわけです。でその羅生門というのは、日中は、まあオープンされてるわけですが、日が沈んでくる、やや闇が迫ってくる、つまり黄昏の時間になってくるとそこで、門を閉めます。これは時刻が今のように何時何分に閉まるというようなそういうふうなものではなくて、天然の自然の、明暗に基づいて判断されると、まあそういったことで開閉されるって。で夜はというか夕刻はそのようにして、黄昏時に、門は閉まる。閉まる、一旦閉まるともう今度は開きません。そして次はいつ開くかっていうと翌朝ですね。翌朝の、川垂れ時と言いますけど、つまり黄昏ってのは垂れそう枯れ葉っていうぼんやりして、あの向こうに見える人は誰だろう、明るい時だと分かるんだけど、誰ですか彼は、かは誰かっていう、あの他祖彼っていう、でかは誰っていうのはこれまた全く一緒で、彼は誰かって言ってるわけですから、あのかは誰っていう、つまりあの何かがあの垂れて落ちてくるわけではなくて、あの誰だろうって言ってるわけです。誰、川垂れ、この朝の、闇から、徐々にこう、東に太陽がまだ見える前に空が少し明るくなってくる、このような時間帯ですね。ここからもう少しはっきり見えてきた頃に、あの門兵たちがさあ開けるぞっていうわけです。でまあ、つまり夜中にはですね、平安京へは入れなかったわけですね。でまあそういった事情がまあ伝えられているわけですが、今日はねちょっとね門の話をしようと思ってるんですが、僕はちょっと前から面白くて、僕はちょっとある学校で、講義をしている時にもこの映画とともに使ったことがある僕の大好きな映画があります。これは黒沢の、羅生門ではないです。黒沢の羅生門はちなみに言うと、これは1950年かなの大映の作品みたいですね。これはね、有名っていうか、もう誰でも知ってるんでしょうが、ベネツィア、今はベネツィア、当時ベニスの国際映画祭で、日本の作品がグランプリを取った、この仕事が羅生門です。三船敏郎や京町子、森正幸っていう大変な役者たちが勢ぞろいして出る、素晴らしい映画なわけです。で、ですね、もう一回戻します。映画はこの黒沢の羅生門を話そうとしてるわけではなくて、実は韓国の映画監督で、2003年に撮った、僕はこの映画がとても、象徴的な、春夏秋冬、先ほど言いました、春夏秋冬、そして春というようなタイトルを持つキム・ギドク。キム・ギドクっていうかなり過激な作品もいっぱい作ってるんですが、この人のね、この映画は、春夏秋冬、春夏秋冬かな、春夏秋冬、そして春っていうタイトルの2003年の作品。で、この挿入歌にはアリランっていう有名な韓国の民族的な音楽がありますが、これが流れるという仕掛けになっているんです。で、この映画についてちょっと話すわけなんですが、この映画がまあいわば門というものにまあ一つは、大きく、 隠された意味が横たわっている、この実はその漢字における我々韓国もそうです、日本も台湾も、つまり漢字文化圏というふうに言ってもいいわけですね、文字、我々が使う文字あるいは言葉というものが大きく、つまり漢字にを、母体としてその上にこう乗っかって成長した言語を使って今こうして会話をしている、あるいはその解釈するというようなこと、この同様に韓国も、漢字文化圏なわけです、古代から。その、漢字というものを根拠にした我々はこの、文という言葉でもって日本では言うんですが、そのこの門構えの、つまり柱が両側に立って、その上に内向きにですね何かがくっついている、この形が門という形です。でこの門という形が、でもってその作られてきたいくつか の漢字があります。これは例えば、そうですね、我々が日本では魔と呼ぶ、魔って悪魔の魔ではなくて、門の中に太陽の日という字を入れて魔というふうに、これは時間の間であり空間の間であり、人間の弦でありというわけです。でこれは建築用語としては柱を一軒ずつこう立てていく、一軒の距離で立てるその間を魔というふうに呼ぶということらしいですけれども、その魔という言葉が、ややこしいんですが、その古い時代は門構えの中に太陽を表す日という字ではなくって、僕はこちらが大好きなんですが、月という字が、古くは当てられていて、それでもちろんこれは日本では訓読みで魔と発音しますけど、これは漢字にくっついている音としてはいくつかあるんでしょうが、僕はちょっと思いつくだけで言うと漢とか、あるいは人間の弦とか、あるいは剣とか、そういう、あるいはそれに近い、音声発音でもってこの、魔という、門構えに火、もしくは古くは月という字を呼んでいるということを知っておいていただきたいです。でこの、その日本でいう魔っていう言葉や、あるいはその門の中に耳という字を入れると聞くという聴覚的な、まさに先ほど言っている耳が門であるというふうに言っている、その聞くという字がそういう字で当てられるわけです、あるいはその開く、開閉する、開という字もそうです。それからまた逆に閉じるという字も門を、使うわけですね。でちょっとキム・ギドクの映画を、ちょっと喋りたいんだけど、その、門構えがとても重要なので、ちょっとこう長く喋ってますが、ちょっと今日どうしても一曲聴いていただこうと思ってるんですが、まだ時間的にちょっとマシかな。今からちょっと聴いてもらいますが、ベルリーニの曲、歌劇オペラですね、ノルマっていう、これの第一幕の僕がとっても好きな、こんなに好きな曲はないかな、もう耳に何度も何度もいろんな歌手のものを聴いてきた曲です。カスタディーバという曲です。でこれを歌っているのはマリア・カラスです。この声を、マリア・カラスは、締め付けて、そしてこの歌を歌う、この歌を歌い切っても 命を本当にあのチューブから絵の具を最後の最後にこう絞り出すようなそんな感じで歌い切っているあの曲ですね。この、ベルリーニのカスタディーバちょっと聴いてください。ああとうとうあの、最後まで聴いてしまいまして、これ途中で切るわけにいかない、あのまあ素晴らしいマリア・カラスのカスタディーバです。あの歌い終えるとしばらく放心するとでも言った、そういうつまり酸欠状態で倒れそうになるぐらいあの命をつまり火星を、絞り出したっていう感じの、あの聞いてる方も全くあのなんていうんですか、あの過呼吸の逆ですね、あの酸欠状態になって僕もちょっと今自質呆然と、まあ、いつもそうですけどしておりまして、何喋ってたんだろうっていうぐらいの状態で失礼しました。ですね、キム・ギドクの、春夏秋冬そして春という映画の話題に、移ります。でこの映画はあの実はそのある特定のされたあるあの ロケで撮ってますから、あの韓国のある、湖というか池というかそういう、中にセットを作り上げて、つまり浮島のように、池湖の真ん中に、お寺が一個あの存在するという、まあ、そういう作り方なわけです。そしてその、湖の、ほとりですねに一艘の船がつないでありまして、その船に、つまり湖の上にこうその島にお寺に行くためにはそのある、門が、作られている。そのゲートがですね、あの壁はないんです、あの門だけがなぜか湖の、ほとりにですね、あの湖畔に、設営されていると。 ですから、陸地を歩いて我々やっていくとその門にの前に立ち止まり、そしてその門の中を通って船に、一艘の小さな船に乗りまして、そしてその湖の真ん中にあるお寺まで到達すると、そういうまあ風になってるわけです。そしてその、お寺には誰がいるかっていうと老僧が一人、老子ですね、そしてその老子についている、まあ幼稚園くらいの年齢っていうかまだ10歳に満たないくらいの少年僧が一人おりまして、これがあの、実は成長していくわけです。そしてその春というのはつまり思春期の春、春になって、そしてやがて夏になって秋になって冬になるという一年の巡り、この一年の巡りが、そのそこで修行する、小さな湖の上の限られた空間を生きる、僧侶たちの、まあ、いわば一生というふうに描かれているわけです。そしてその時の老子老僧はすでにこう亡くなり、そしてその、少年僧だった、子供だったあの、その僧侶が、いずれあの立派な大人の僧侶になっていくという巡りのある、まあ実は話はもっと複雑なんですが、そういうふうにこう巡っている、これはあの、季節そのものが人生そのものにこうまあ、例えられるような仕組みになっている。これは分かりやすい。これは我々特にあの東洋人あるいはその漢字文化圏の、というよりも、仏教的な、思想の中にこう生きてきたあの我々つまり 特に今言ってる漢字文化圏というのは大乗仏教系の、文化圏というふうに言っていいわけですが、この輪廻の思想というものが、現代の日本ではどうですか分かりませんが、僕らがまだ幼い頃からずっと、別に仏教のお寺で学ぶわけではなくて、あらゆる物語や、あらゆる節々端々で生きていく中で、輪廻という思想についてはなんていうか、その深く身についている、そういう世界観、宇宙観、こういうコスモロジーを持ってるってわけです。で、その中での、子供の層が、つまり、成人になり、成人になった時にある若い女性と巡り合います。そしてその恋に落ちて、その女性を求めて、追い求めて、あるいは追いかけて、その湖の、中心にあるお寺を脱出して、シャバの世界、シャバってのは世間ですね。世間の、世界にこう、いわば彼は女性を追いかけて世間に紛れていくわけです。そこでいろんな経験をするわけですが、結局実はある事件が起こり、事件っていうのは、つまりその女性を、恋愛の、つまり、恋沙汰でもってですね、恋情でもって、逆上して、その女性を殺害するというようなことをいたしてしまうわけです。そしてその青年は、やがて、警察のに追われながら、その元いたそのお寺、湖の真ん中のお寺へ戻ってきて、そしてその、老子はもうそのことを悟るわけですね。そして彼を迎え入れる。そして彼が疲れ果ててそのお寺で、床にこうゴロッと大の字になって寝そべっている。その彼やいろんなところに紙に、門構えに、まさしく閉じるという字なんですけれども、この字を筆で無数の紙に書きまして、それを糊をつけて彼の額や、いろんなところにですね、閉じるという字を書いた紙を貼るわけです。これはちょっと僕なんかはその耳なし法一の、身体に、経文を書きつけるっていう、ことをちょっと僕に限らず多分見た人は皆さんそう思われると思うんですが、そういう象徴的な、つまり湖のほとりにある、象徴としてこう立っている門の役割を本当に果たしているかどうかというわけですが、しかし門が立ち、そしてそのまたしてもその映画の終わりに、その青年の、元僧侶だった青年の、体に、額に目に口に、その閉じるという、書を、紙を、貼り付けるわけですね。で、この門が閉じるということ、それから生命が終わる、閉じるっていうことや、それから春夏秋冬っていう、輪廻の、一日が、通過儀礼として言えば、生まれて、朝生まれて、そして、夜、終わっていく、この一つの巡りというものを、強く意識できる。で、フィルムですから、映画ですから、それらを、余計にこの映画という、これ多分1時間半とか2時間とかそういうものだと思いますけど、この中に、いくつかの 何重かのこの、まあ、巡りというもの、輪廻というものが、輪のようにこう巡っている姿が目に浮かんでくるわけですが、でこのベネツィア国際映画祭でグランプリを取ったラジョーモン、ラショーモンと発音しますけど、この黒沢の映画、この映画の、実はその予告編を僕はちょっと見たんですね。もちろんあの、本編は見てますが、予告編がねまたなかなかよくできて、ここの驚いたのは予告編の音楽に、さっきあの言いましたグルックのオペラ、オルフェオとエウリディーチェの精霊の踊りがあの含まれてるんですね。これちょっとびっくりしました。 ここでも使われてるかっていうんで驚いたんですが、そのちょっと話を、の羅生門の方へ移すと、その羅生門の、まあ、いわゆる原作の方ですが、これは渡辺の綱という、まあ、いわゆるなんていうか、その怪力の、強い、男がいて、これが酒呑童子をまず人を食って困るっていうんで、その殺してしまいます。そしてその後、実は羅生門に鬼がまた出るんだってんで、まさかもう殺したよって言って、いやいやそうじゃない、出るんだってんで、渡辺の綱が行くとやはり出まして、鬼が渡辺の綱を乗ってこれこう襲ってくるわけで、その腕を、渡辺の綱がスパッとこう切り落とします。で切り落とした腕を、鬼は去る時に、綱に、言うわけですね。何日でしたっけ、7日でしたっけ。
協力は大垣書店でした。